皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
第300何回目かの配信です。
はい。
はい、私、東京ミルゴールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ使いおかです。
この配信は、しがないおさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくのは、昨日前に語り合う娯楽文化系情報系番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。
はい。
いやー、新庄さん。
また、はい。はいはい。
一つだけ、ちょっと一瞬だけいいですか。
一瞬？
一瞬だけ。すいません。はい、サンデーモーニングで、
はい、サンモニ。
サンモニで、このご時世に、はい、張本がバーチャル張本じゃないんですよ。
勝つなよ。そう、こういう時のためのバーチャル張本
だね。そうなんだよ。
おかしいでしょ。
当然バーチャル張本なんだろうなと思ったら、普通にテレワーク出演してやがってさ。
テレワーク出演。
普通になんかパネルで出てくる。
まあだからハリさんの家にバーチャル張本装置がない
ってことでしょ。いや別にそんなのすぐできるわ、持ってきゃいいんだっていうか、バーチャル張本がいかにふざけてたかってことを証明してるじゃん。だから今こそ日本中のエンタメや世界中のエンタメにバーチャル張本を広めるこのタイミングなのに、何をやってるんだと思って。
普通に、まあ、普通にリモートしてこういう状態ってことですよね。
そうだ、これそのことだけに関してはちょっと張本さんあったら言う。それ以外のことに関してはものすごいリスペクトしてるけど、ハリモさんちょっと違うんじゃないですか、あれはと。
今こそですよね。
それだけ。もう僕の言いたかった。この2週間一番憤ったことはそれです。
おかしいですね。
もう
世の不条理。
全然ハリモトと思った。
本当ですよね。バーチャル。いつもはなんかその少年野球教室がどうとか。
そう。いや、だから、いくらでもノウハウとかあるはずなんです。
一番そういうのには先進的な
先進的な番組だったはずなん
で、番組だったはずですよね。
何パネル出演みたいになってんだよ。ようえい張本と思って。
なんか逆に気づかなかったんでしょうね、そういうね、東大元暮らし
に
はね。
逆にね、多分そう、逆に気づかなかったんじゃないかなっていう気もするんで、
そう、今までやりすぎて、
うん、それは、ね、ある。だからこれ聞いて来週からバーチャル張本が復活する可能性が。でもやっぱね、第三者が見たらふざけてるふうにしか見えないからな、あれ。そういう判断なんじゃないかな。
みんなバーチャルで出ればいいんですよ。
そうそう、みんな、そうそう、ギフチとかもみんなでバーチャルで出ればいいんだけど、まあ、いや、いいや、そう、
バーチャル
で。そうそう、そんな感じです。
わかりました。
はい。
はい。というわけで、
はい。
何もないで、今回なんですけど、
はい。
今回はですね、
はい。
映画です。
映画。
ぜひ皆さんにこのおこもりの時期にですね、見ていただきたい映画をご紹介したいと思います。
ああ、いいじゃないですか。
はい、久々の Z です。
Z、はい。あ、Z9 来た。ワールド Z。ワールド Z 来た。
ワールド Z。
Z 来た。
はい。というわけで、タイトルは、俺たちのウォータームーン
です。あー、きついな
ぁ。ちゃまさん、気づきましたか？今回だけ久々のエンタメ界のキャプテンオブザシップだったんですよ。
なんか言ってんなと思ったけど、
ムタイトルが、はい、うん、長渕枠です、久々の。
長渕枠ってだから長渕うちらが勝手にそれも名付けてるだけでしょ。1年に1回あるかないかの、
ふもとっぱらの10万人ライブの回とかに始まり、
うん、
で太陽の家も結局あの特集できなかったんで、
特集できなかったら話すことがないんだよ。
だからそう、あの太陽の家見ましたって、あの僕のボイトレの先生に言われて、うん、ああ、ちょっと見たかったですけど、もう見ようと思ったら、もうお台場の一貫上映になって、全然見れなかったっすって言ったら、じゃあいいのがあります、これ見てくださいって紹介されたのが、ウォータームーンです。
いや、お前のボイトレの先生、頭おかしいだろ、これ
。いやいや、メタルマン紹介したら。
メタルマンだと太陽の絵おかしいだろ、お前。ちょっとボイトレの先生、ちょっと一回話させろ、お前。
ちょっとまたご紹介します。
はい。
そう、ウォータームーンという映画なんですけども、こちらですね、1989年の、日本の SF ドラマ映画ってあります。なんですかね、はい、工藤英一監督というですね、割と著名な監督の41作目の作品にして、長渕剛主演2作目でございます。
あ、素晴らしい。
はいはい、まあ、ざっとしたあらすじを言いますと、はい、山寺で修行をしている異星人である修行僧の、町でさまざまな人間との交流を描くヒューマンドラマと。
ちょっと待って、ちょっと待って、よく入ってこない。よく入ってこない。山寺の、山寺光一じゃない、山寺
山ちゃんがゲンです。はい。山のお寺で修行をしている異星人である、
うん、修行しているまでは分かったよ。修行している異星人
である修行僧って、もうもはやパワーワード
が。異星人である修行僧が長渕なの？
長渕です
が織りなす
街で様々な人間との交流を描くヒューマンドラマです。
だから異星人だからヒューマンじゃねえじゃん。
確かに
異星人だからヒューマンドラマじゃねえじゃん。
そうっすね。
え、
そうなんですよ。それをヒューマンにしてしまう、圧力が長渕にありますね。
いや、もうご覧になってどうでした？
これはですね、まあちょっといろいろと思うところはあるんですけれども、一言で言うと、ファンタスティック。
ファンタスティック。何英語でごまかそうとしてるんで。
あのね、何が起こってるのかさっぱりわかんないです。正直。まずね、何ですかね。まあ、この頃の長渕って結構ブイブイ言わせたわけですよ、ドラマでね。
相当人気あったよ、だって。
そう、まあ、ミュージシャンとしてもですし、うん、ドラマ、トンボとかですね。
うん、人気の、人気のなんかクオリティはよく分かんないけど、
はい、
今の星野源ぐらいの人気だったんじゃない？
星野源、
ああ、ある人気のクオリティで、ね、人気のクオリティは分かんないけど、
ミュージシャンにして役者でもある。
まあ、ある、なんかその知名度的なところは、星野源とかぶってるんだけど。
あ、確かに、あ、星野源か。昭和の星野源だったんですね。うん、あ、かもしれないですね。はい。で、トンボで主役で、さらにトンボをベースとした映画、オルゴールで初主演をして、
うん、
なかなかのヒットになって、で、注目されていたと、
うん、
はい、いうところなんですけど、今回の映画に関してはですね、ちょっとね、いろいろあって、監督と、監督とかスタッフ、共演者と、あれですね、全く交流をしようとしなかったとか。
あら、やっぱ異星人だから、
異星人気取り、
コミュニケーション取れなかった、
コミュニケーション取らずにやったと。
うーん、
で、最終的にいろんな人が離れていき、
うん、
結果、まあ、一人で映画を作ったと、ほぼ
一人でできるもん。結
果、監督の工藤栄一監督ってなってますけど、工藤栄一、長渕剛監督になって、連名になってるん
で。ああ、なるほど。
ウィキペディアで、
うんうんうん、はい。なんで、ブチがもう作ったみたいな感じなの？
もうほぼほぼっていうか、ほぼほぼ、ね、いや、台本とかもちろん、脚本もちゃんと脚本家さんついてやってるんですけど、うん、なんか、現場に入って、長渕さんが、いや、これはちょっと違うんじゃねえかっていう。
あ、すげえな、織田裕二みたいなこと言うな。
俺はこう思うんだよ。この時のこいつはこういうふうなことを言うんじゃないか。
そう、デジャブ、デジャブで織田裕二が浮かんでるもん、もう。
そうですね、卒業旅行、日本から来ましたの、織田裕二とかという有名、金子修介監督とガチ喧嘩したみたいな話がね、制御できなかったっていう、ロス・インゴ・ベルナー・ブレスでハポンだったっていう話が来ましたね。はい、とか、もろもろあって、あ、いろいろね、これまたちょっとウィキペディア情報で申し訳ないんですけど、いろいろね、裏エピソードが書いてあるんですわ。
うん、
線、気になったところに線引いていこうと思ったら、線だらけになっちゃいました。
うん、あ、線しかない、線しかないでしょ。
全部に線引くことになっちゃいましたね。
あー、なるほどね。
はい、もうね、当初からスタッフ、共演者とね、ロケ中も同じ宿に宿泊せず、
うん、
また食事も共にせず、
うん、
全くスタッフと打ち解けようとしなかったと。
あ、そうだね、そういう戦略なのか、単純に仲が悪かったのかにもよるじゃん。
いや、多分、意図的に距離を置いてたんだと思いますよ。
あー、
僕はコミュ障だったと。
なるほど。あ、だから、野村監督が選手とは最初ちょっと距離を置くみたいな、そういう感じでしょ、だ
無視から入るみたいな。
うん、そうそうそう。
はい、で、しかし、なぜかですよ、ちょっと不可解なのが、うん、長渕さんは自分の思いを伝えようとして、スタッフに対して直筆の手紙を何度か渡していたんです。
何その内気な中一女子みたいな戦略。
机の中に手紙入れとく的なね、
うんうん、
ただその手紙がですね、難解かつ意味不明な内容の文面がほとんどで、スタッフはみんなほとんど理解できなかった。怪文書を送られて、むしろちょっと好感度下がるっていう。
あ、それで一緒に頑張ろうよみたいなの書いてあればさ、まあまあまあみたいな感じだけど、書いてある内容もよくわかんないんだ。
俺はこう思うっていうことが多分ずっと書いてあるんですけど、全然よっちと理解ができないと。
あ、
はい、でですね、で、まあ、僧侶の役なんで、
うん、
撮影初日に坊主頭で現れて、おお、気合入ってますねと、
うん、
で撮影監督がそれに感銘を受けまして、
うん、
おちょっとナブさん、坊主できたから、俺らも全員坊主だっつって、スタッフ全員に坊主。
そうなんじゃねえかなと思ったけど、もうそれがもう今、体罰だからね。野球部、それ、体罰だからね、それね。
って戸惑うっていう、そのね、長渕のあり余るカリスマ性がやらせてしまったという、はい、さらに、2日目から長渕は独自にリハーサルを行うようになると、誰にも言われてないのに、
さらに、もういいんじゃない、それ役者としてでしょ。
監督が OK 出したにもかかわらず同じシーンを何度も撮り直しを要求する。
あーすげえ。
さらに松坂慶子に、自らダメ出しさらにあの
ダメ出した内容が松坂慶子って多分先輩だよね、長渕からしても。
先輩でしょうね。だってウルトラセブンの頃から出ますからね。
あ、そうや、じゃあパイセンにダメ出しできないな。
もう20年以上のキャリアですよ、この時、この当時で。
いや、無理無理無理。だってうちら冷蔵庫までダメ出しできないじゃん。はい、それと一緒だもんね。
すごい。そう、そんなことが重なって、ね、松坂慶子さんはちょっともうやってられんと。
いや、それ慶子もそれはそんな日、そういうふうになるよ。
はい。やだって、もうなんなら降板しますっていう話になるんですけど、うん、でもスタッフになだめられて、被害者にもなだめられて、渋々出演を続ける。うんそんな長渕に対してですね、周りもだんだんあのテンションが下がっていって、これちょっとまずいんじゃねえの、ついていけねえよってなってくると。
うん、
という折にですね、ある日、東映東京撮影所でセット撮影が始まった時にですね、俳優の松田優作さんが死去。
ああ、ちょうど松田優作さんが亡くなったタイミングなんだ。
で、このスタッフがですね、松田優作のアホーマンスっていう映画、
あ、はいはいはい、
唯一の、はいはい、に関わってきた人が多くて、はい、さらに、ほぼほぼ皆さん、松田優作さんの大ファンだと。
ああ、
松田優作さんですよ。
でもまあ、あれか、亡くなったんだったらね、ちょっとお葬式行かなきゃみたいな感じでしょ。
そうそうそうね、お通夜と葬式長とお消化を上げに行かないとっていうことで、うん、みんな葬儀場に行くと。
もうしょうがない
から。矢口が一人で、卒業どうすんだよって言うんだけど、みんな聞かないと、
うん。
それ以降ですね、もうスタッフの確執が決定的になりまして、工藤監督は以降現場に顔を出すことはなくなります。
ただ喧嘩してるだけじゃん、最初から。
そう最初からもうとんがりまくってて、で、残りは助監督と撮影監督が長渕の提示する案に従って撮影続行されて、最終的な編集も長渕が行う、うん、で、結果なんとか公開日には間に合ったけれども、クオリティ、まあ内容としては破綻していて、興行的にも大失敗と。
どう内容ひどかった。
ストーリーをざーっと説明します、
うん、
はい、ストーリーがですね、まあ1956年から始まります。
1956年、あ、はいはい、
でね、長渕剛が生まれた年とくしくも同一なん
です。あ、くしくもじゃねえ、わざとだよそれくしくもじゃねえ、わざとだよそれ。そういう設定なんだ。
長野県のある地点に謎の光が天空より降り立ち政府は巨大な隕石の落下と発表しました、
うん、
はい、そして時は流れ1989年、
お
ね、33年後ですね、うん、山寺の修行僧である
亮が33年間何やってたんだ
よ。だから、だから
成長してた。
お寺に引き取られて、小坊主から始まってずっとお寺でこう僧侶
に修行してた。人間と同じスピードで成長してたんだ。じゃあ
そうですね、
うん、
はい、なんですけど、その33年後に、突如長渕亮雲の体に異変が起こり始めた。
お
はい、で、両軍が他の修行僧たちといざこざを起こして、お寺を追い出されてしまうと、
うん、
で、山を降りて東京の町に出ていくんです。
うん、
町に出た両軍はさまざまな人間に虐げられるが、
うん、
人間らしい心を持った人間を探してさまよいます。
うん、
そんな折、国家公安部が両軍の行方を追ってるんです。
うん、
両軍はね、 R というコードネームをつけられて、国家の最重要機密事項として扱われていると。
うん、
ちょっとわかります？よくわかんないでしょ？
よくわかんない。
坊主で宇宙人で R というコードネームをつけられて、国家の重要機密なんですって。
でもそれはでもやっぱ宇宙人だからってことなんでしょ？最重要機密、
ね、見た目はね、単なる長渕なんですよ。手先た坊主の格好した。
いや、だからほら、見てないところで寄生獣じゃないけどさ、なんか右手が伸びるとか、そういうことのギミックはないんだ。
一切ないですむしろ、僧侶の服装から一切着替えとかもしないですね。
今朝みたいなの着てんの？じゃ
あ今朝みたいなのずっと着てますね。で、看病されてる間とかもずっと今朝ですね。垂れボロボロの。
じゃあ宇宙人感ないじゃん。
そう、その、そして、で、そんな両軍はですね、かつて墜落、まあ、あの UFO から回収された宇宙人らしいんですけど、
うん、
なんと、驚愕の設定が定期的に血液交換をしないと生きられない体らしいんですよ。
なんで人工透析が必要なんだ
よ。わかんない。今までそれ受けたのかな。
33年間どうしてたんだよ、じゃあ。
むしろそこまでして生きないといけないのか、お前は、みたいな。
そうね。
だってもうそれだったら最初のなんか、ああ、ダメだーったの時に、一切待たずに死んだりするじゃないですか。
うんうん。
じゃあ最初にそれを、あ、こいつ血液硬化しないと死ぬって気づいて、誰がやってくれたんだみたいなとか、うん、一切説明がないんですよ。
うんうん。
なんかそうらしいよって。だから生きられない体のために政府の秘密機関からなぜか監視されてるんですよ。なぜそいつを生き延びさせないといけないのかみたいなのは全然わかんないです。
わか
で死んだら死んだら別にいいと思うんですけど、
なんかこう V じゃないけどさ、めくったらトカゲみたいだったとか、はい、そういうことじゃないんだよね。
全くないです。ただの
まだ長渕がいるんだ。そこ
血が緑とか、
そうそうそうそう、そういうのわかる、わかるっていうか、まあまあまあ、
そう、
あのでも長渕なんですよ、それは。そこにいるのは長渕なんでしょ。
長渕でしかないですね。そんな折にですね、まあなんかあの暴漢にボコボコにされたりとかして、
うんうん、
暴漢っていうか、まあなぜか自衛隊にされたりとかしてると。
自衛隊に何？
自衛隊に刺されたりするんです、ナイフで。まあですね、自衛隊と喧嘩してなぜか刺されたりするん
です。え、往来で、往来で、往来で自衛隊と喧嘩してるの？
なんか公園で、
公園
のベンチで休んでたら、なんか自衛隊に絡まれて。
公園で自衛隊に絡まれたことねえよ。
絶対ないシチュエーションですよ。
絶対ない。それ大問題だよ、まあ、それ事実だったら。
いや、本当ですよね。国の一大事ですよね、それですね。
そうだ、こう大問題になるよ、それ。トップニュースになるよ、それ。
自衛隊が。おいおいおいおいみたいな。何やってんだ、おいみたいな感じで絡んでくる。
かなりロックンロールな内容だな、おい。
で、なんかこう、胸ぐらつかめたりとかするんで、抵抗して殴ったりとかしてたら、だんだんボコボコにされて、
うん、
で、なんかそうこうしてる間に、もみ合いになって刺されるんです、ナイフで、ザクって。で、死にかけたら、死にかけて気を失っちゃうんですけど、ある朝、目が覚めるとですね、旅館にいるんですよ。
うん、
旅館の女中をしている、盲目の女、かの子、松坂慶子です。これから助けてくれるんです。
出てきた。
なぜそんな街中に旅館の女中が出ていったのかも分かんないですけど、
出てきた、降板したい女が出てきたよ、降板したい女が。
盲目の女っていう、そもそも盲目の設定いるみたいな感じなんですけど。
いや、盲目の女中さんってさ、いや、申し訳ないけどさ、多分満足なサービスできないじゃん、その盲目
だから。
盲目だからこそできない。
おかみならしょうがないですけど、うん、おかみじゃなくて別に女中なんで、普通に。
いや、すごいね。
そうっすね。パラリンピックですよね。
お互いパラリンってるもんな、はい、
で、そうこうしてる間にですね、なんか駆け落ちみたいな感じで、凌雲と鹿の子さん2人で旅立つことになるんです。
あ、いつの間にかできてるんだ。
はい、別に肉体関係はないと思うんですけど、うん、
精神的つながりがある
ん
だよね。
そうこうしてる間にですね、血液効果のタイムリミットが迫ってですね、凌雲さん力尽きちゃうんです。あーっつって、あーガシガシガシガシガシガシガシみたいな。なんかお花摘んできた、松坂慶子に道の反対側からほーほーほーとか言って規制上げながら近寄っていこうとしたら、突然ガソリンが切れまして、金網にガシャンガシャンガシャン、あーみたいな、長渕のよくやる芝居あるじゃないですか、破天荒の芝居。
破天荒の金網にぶつかるやつ。あ、なんかわかるわかるわかるわかるわかるわかる、体張るやつね。はい、わかるよ。
やって捕まえに来る、刑事というか、なんですか、国家公安部のですね、偉い人が、俺たちの小林年次です。
ああ、年次か。
小林年次が。
年次は何でも、年次は何でもやってくれるから。
何でもやってくれますね。
うん、
はい、年次に捕まって、で、なんか国家機関にですね、なんか手術台みたいなの乗っけられて、
うん、
血液交換みたいな、うん、ショッカーの手術台みたいなところに乗っけられて、うん、うわーみたいな。で、もうちょっとで交換してやっかな、みたいな感じなんですけど、
うん、
俺の目を、かのこさんにあげてくれよみたいな感じで、目が見えないから、
うん、
俺の目を移植してやってくれよみたいな感じで。
宇宙人の目いらなくねえだろ。
そうそうそう、いや、お前宇宙人の目だと人間の目に移植できねえよかなと思って。
そうだ、ね、
お前の体のパーツは一個も無駄にできないんだ。ちょっと国家機密だから、
うん、そう M だ
ろ、ね、ダメだよ、この野郎
って。M でしょ、 M 国家機密なんだっけ。 R か。いや、 R って何なんだろうね。 M だと思う。凌雲の
凌雲っていう
長渕の M でいいよ。
長渕 N でしょ。
N か、
凌雲だ。で、
死んだ、やっと死んだ。
俺の目使ってくれっつったんだろっつって、また医者とかをボコボコに殴ります。大乱闘、手術室で大乱闘するんですよ。バカ野郎って、あーっつって、なんか刑事さんみたいな人わーってくるんですけど、そいつらも全員ぶっ飛ばして、ガラスガシャーンって破って脱出です。
死んだ？
いや、まだ生きてます。かの子を探すために
早く死んでくれ。
旅に出
る。早く死んでくれ。血液
を交換
しなきゃいけないんだから。
血まみれに。あの人の目を元に戻してやりたいんだよ。
そこになったんだ、いつの間にか。いつの間にか目的地が。いつの間にか。
で、でですね、で、力尽きてるところにですね、なぜか山寺の、寺の時のですね、お師匠様が来ます。
はあ、
住職が来るんです。
はい。
両運と、
うん。
何やっとるんじゃと、
うん、
でですね、タイトルにもなってるですね、ウォータームーン、
うん、
こちらですね、所詮は水に映る月と、あの師匠の教えがあったんです。水に映る月で、初めから初めからないものと分かっていても、それを掴もうとするところに過ちがあるというね、教えがあったんです。
なんかいきなりそんな深いこと言われてもさ、その前振りが長すぎて
なんか一番最初の冒頭にそのセリフが出てくるんですけど、
いやなんかそれっぽいことをいきなり放り込まれてもさ
いやそういうんですけど、凌雲はそれを理解できなくてね、理想を追い求めても追い求めること自体が愚かなことなんだよっていうことだと思うんですけど、
うん、
そこにですね、エキサイトして師匠じゃないわ、なんだなんかね、うん、なんかそんな感じですよ。師匠、そこに命をかけることこそ尊い。水に映る月、すなわち叶わぬ夢に己の命をかけることこそが人の生きる道ではないんですか、言って、
すごい入ってこないね。
そうなん
です今新庄君がどうこうじゃなくて、
そうなんです
、すごい今全然何言ってるか分かんなかったの。
一番の肝はそこなんですよ。奈良口が本当すごいメッセージを込めて、
うん、
俺の主張はこうなんだ、人間とはこうあるべきなんだっていうメッセージすっげー入れてくるんですけど、
うん、
一切入ってこないんですよ。
そう、だからそれっぽいこと今言ってるなっていうのは分かったけど、
もう今入ってこなかった。知らんがなってなるしかないんです
よ。珍しいね。
僕だけの感想かは分かんないですけど、僕は少なくともそう思うんです
よ。奈良口はそういうの届けるの得意な部類じゃん、どっちかっていうと。
響かなすぎてびっくりします。びっくりする。全然響かないし、全然共感できないし、
そこじゃん、だって彼の一番のなんか強めなところね、そのメッセージ性をしっかり届けられるところで、生きろとかさ、
ですよね、そうですよね、
なんとかそういう彼の一番の長所じゃん、そこが、はい、それが届かない
これ致命的でしょ、
致命的だよ、
そこが強みなのに、長渕の土俵であるはずなのに、うん、一切響いてこないっていう、
もう設定がむちゃくちゃとかさ、話がむちゃくちゃ、もう全部置いといたとしても、でも、はい、なんか家のやつはなんかみんな仲良くみたいなの伝わってきたよ、はい、俺、
あ、なるほどね、
だいぶやっぱ成長したんだよね、だから家のやつは
かもしれませんけど、
うん、いや細かいところがいっぱいあった、うん、伝わった、だからそうだ、ウォータームーン、そこがダメだったんだ、
あ、で何がだからね、宇宙人だからどうとか、で宇宙人っていう設定すらそもそもあんま生かされてないんですけど、うん、宇宙人だからどう、人間じゃないからどうこうっていうことじゃなくて、うん、お前が社会不適合者だから全然人の話を、お前の話を誰も聞いてくれないんだよっていうところを誰も言ってあげられなかったのかなっていうこと、そういうことで、なんかこう、あの老子にこう抱きついて、あーっつって、怖いんだよ老子っつって、もう俺はジタバタしたくないんだよ老子って言いながら、
老子っていうの、なんかその坊さんの、坊さんの上の人、
坊さんを老子って言わないでしょ、
老子って言わない
でしょ、だけでしょ
そこも何かが入っちゃってるような、
ジェットリーだけでしょ、
そうそうそうそう
で、なんか知らんんですけど、もう勝手にせいってなったのかわかんないですけど、次のカットになると雷雨の中ですね、山の山頂で洗いをしてるんですよ、わーって、
うんうん、
これあの映画の、パッケージにもなってる、洗いをしてるシーン、
あー、はい、それは見たことない、それ見たこと
ない、わーって。で、ここのシーンがですね、実は撮影にめちゃくちゃ、手間がかかったようみたいで、手間というか労力がかかったようで、うん、クライマックスのこの豪雨の山頂で荒行するシーンですね、標高1895メートルある奈良の弥山という
山なんです。そこまで行ったの？
そこまで行って、で、そこの山はですね、あの全然あの文明開化されてないんで、
うんうんうん、
もう秘境なんで、
機材かけて行ったんでしょ、わざわざ。
交通機関もなく。
大変だ、
水道も引かれてないと、大雨の雨降らさないといけないので、水道もないと、うん、どうしたかっていうと、ヘリコプターで12往復で、水もですね、ポンプを使って現場そばの給水タンクまで1日かけて水を汲み上げる作業、
すげえ無駄な金を使
ってる、そんな大変な中で
無駄な
金を使って完成したシーンはですね、なんと本番では1分しか使われてません
でもそれは、まあ、秒数云々じゃなくて、やっぱすげえなって思うの。
全然すごくない。なんなら全部スタジオで撮ればよかったのにっていう。
その新井とか金本がなんか滝行してるレベルなんでしょ、どうせ。
で、円形のところは確かにそのシーンなんですけど、うわーっつって、
滝行
してるアップのところはスタジオなんですよ。
結局あ、実際スタジオなのそれ。
実際スタジオなんですよ。ふざけんなよ。そういうあれこれもあって、そういうのを積み重ねでもうスタッフがもう投げちゃうと、ほぼほぼ、ね、もうやんなったっつって、ね、はい、
勝つ勝つなーってなるよね。
そうでですね、そんなこんなもあってなぜか、その辺で倒れてるんです、あの両運が、
うんうん、
山の山頂だったはずなのになんか原っぱでぶっ倒れてるんです。そしたら松坂慶子が見つけて、松坂慶子が見つけて抱き上げてくれると、
うん、
あれお前目見えないんじゃないのみたいな。でもなんか知らんけど、あれ目見えるようになったのかなみたいな描写があります。なぜ見えるようになったのか全く分かんないです、
まあ、そういうことじゃないね。だから長渕が見せるようにしてくれたんでしょ、
その神通力みたいなね、
うん、そうそうそうそう、
だ宇宙人だから、まあ
超能力もあったのかな、何でもできるから。
でですね、ラストのシーンがあって、これねマジでうんざりするほどクソ長いんですよ、
うん、
何が起こるかっていうと、街中な雑踏だと都会のビルの隙間みたいな、
うん、
まあ、早朝みたいな感じですね、うん、誰も人いないんですよ。そこでつかつかと歩いてくる長渕の手前から出てくる小林年次、
うん、
小林年次がですね長渕をなぜか、銃で撃とうとします。
はい、とあれ小林年次何役で出てたっけ。
ちょっとよくわかんないっす、なんか公安部の偉い人。
あ、そうかそうか、そう警察か、警察
ね、警察なのかな、よくわかんないですけど、
警察もいきなり銃抜いちゃダメだよな、こっちかめの坊さんぐらいだよな、そういうことやったら。
しかも殺す理由もよくわかんない、
わかんないね、
まださっきまで守ろうとしてたじゃん、こいつのこと、うん、
直接殺したりしちゃダメだよね、
なぜ消そうとしてるのかわかんないし、うん、でも撃とうとするんですけど、
うん、
長渕が口笛を吹くんですよ、
うん、PPP
じゃないですよ、
しかも
途中の途中でなんか萩原雅人とかと口ずさんでる、なんだ、なんか立って寝て、小敷の生草坊主が、クソ小敷みたいな、そんな、なんか歌の、うん、全然印象に残らない歌のフレーズをずーっと口笛で30回ぐらい吹いたら、吹いたら、なぜかですね、小林年次が自分のこめかみにあの銃をこうやって、なんか分かんない
です、スーサイドネンジ、スーサイドネンジになった、
あーみたいな、うん、なって、でも結局打たないっていう、この一連の流れがですね7分間ぐらいあるんですよ。
なげえ。
田淵が歩いてきて打とうとして、
ガイナ
ー打とうとして、
ガイナー人気 YouTuber の番組終わる、それだけで7分あれば
で、長渕が去っていくっていう、それだけのカットなのに7分間ぐらいあるんですよ。これね、永遠とも思える7分間ですね。びっくりする。え ?10 分ぐらい経ったみたいな。早送りにしても長いんですよ。
いいね。いいね。
そしてラストカット、長渕の後ろ姿ですね。ぴょーんってジャンプした長渕がストップモーションになって、生きて生きて生きまくれ。俺の命は生きるために流れている。両運合唱って筆文字でバーンって出るっていう。
生きて生きて生きまくれは、なんか富士山の時もなんかそんなこと言ってたよ。
生きて生きて
生きまくれキャプテンオザシップの時も言ってたから、あ、だからもう、はい、だからもう決まり文句なんだね、
そういうね、
うん、
そこでまあなんか取り入れたんでしょうね、どっちが先かわかんないですけど、
うんうん、
でも生きて生きて生きまくれ、俺の命は生きるために流れているって全然ね、よーく考えたらね全然意味わかんないですよ。いらないし。
そうね、
はい、だからね結果何にも残らないですね、
これはかなりの強敵だね。
強敵ですね、これ。ちょっと
これは当然アマプラとかでないでしょ、
はい、アマプラないっすね。
ないよね、
こんな作品はアマゾンプライムさんでは流してくれない。
さすがにアマゾンプライムさん無理だよね。アマゾンプライムまだ早いよね。
まだ早いです、まだちょっと早いです、
ね、早いよね。良い子の良い子の教育上良くないもんね。
教育上良くないし、うん、まあ、見どころとしては、冒頭の割と初めの方のシーンで山寺で坊主たちがあの AV を見ようとしてるんですけど、
うん、
AV を見てるんです、うん、で、みんな禁欲生活してるんですよ。
あ、はいはい、
だから一人の、ケムクジャラの豪傑っぽい感じの坊主が突然ムラムラし始めて、
うん、
チンチンをこうやっていじり出すんですよ、
うん、もしムラム
ラしたら、えーっつって、うるいっつって、あの一番若い坊主の、萩原雅人かっこ新人、
うん、
萩原雅人を捕まえて、うれいっつって、いいケツしとるのーっつって、お前のケツに、わしのデカバラぶち込んじゃろうか、おーみたいなことで、すげえ、あの、乱暴するっていうシーンが。
それ何？それ長渕出てないよね。
で、長渕が途中で出てきて、
あ
ープロポーズを蹴散らして、揉めるっていう。
ああ、そういう感じなんだ。
はい。萩原雅人が当時まだ新人ですからね。
新
萩原マスターですからね。
萩原マスターさんにその話聞けないよね。あった
聞けないですね、多分。
萩原マスターさんに会うとするじゃん。いや、いつも拝見してます、はい、ウォータームーンとかとか言えないもん
ね。言えないですね。マージャンすごいっすよね、みたいな
話。とかそういう話になるじゃん、なんか。
いやー、芸能界探しても勝てない人いないんじゃないですか、みたいな、
そういう話になりがちだけど、やっぱそこウォータームーン掘り込みたいよね。
見ましたよ、ウォータームーン。ボコボコにされると思う。
いや、怒りは
しない。バチバチに顔面張り倒される
。怒りはしないけど、爆笑すると思う。
笑って許してくんないですよ。
いや、笑、なんでそんなの知ってんのって多分言われると
思う。その時のことはもういいじゃないですか、みたいな。
そう。
思い出したくない。
素晴らしい。名作だね、それ。
名作っすね、名作。
確実に名作。
メタルマン、
うん、
サンダーストーム、
うん、
そしてウォータームーンですね。これ3部作ですね、うん、多分。すごいですね。だって長渕は自身は正しいと思ってやってますから。
そうだよ。
信念のもとにやってますから。
常に正しいと思ってやってる
わ。これが全部滑ってるっていうことがすごい。だあの長渕ですよ。カリスマですよ。
いや、なんか今このご時世でさ、なんかこう、あれの、医療従事者の方に長渕がなんか歌を歌うみたいなのは、一瞬だけテレビ流れてたんだよ。はいはい。
あ、本当ですか。なんか葛西さんの、葛西慎介アナのお見舞いに行ったりとかしてた、
ね、あ、なんかそういうことなんだね。
はいはいはいはい。
なんかね、ちょっと緊張感流れてたもんな。その絵面ピリッとしてたもん、なんか。
それはもう30年も経ってるんで、これを引きずってるわけじゃないでしょ。
いや、やっぱ長渕が来るって言うんだけど、やっぱ緊張感が漂ったもん、その現場が。
国民的歌手ですから。まあね。
いや、
で、これを解説した本があって、そこの系超大作という本の中で解説されてるんですけど。
あ、はいはいはい。
ご存知ですか、
うん、はい、知ってる。
もうね、意味不明な物語の中に、長渕の用事で自分勝手なメッセージと一般大衆を蔑んだ超人願望が延々と語られ、見る者をうんざりさせてくれる。
なるほど。
で、長渕はですね、映画がコミュニケーションと対話の芸術であることを知らなすぎた。
あ、
それはでも、はい、そうしたものを無視して、たった一人で映画を作ろうとした愚かな記念碑として語り継がれるべきだろうという評価ですね。
それはでも今もそうだったよ、今年見た映画も。対話とコミュニケーションの作品だってことにはまだ気づいてなかった。気づけてなかった。まだ気づけてなかった。そこまでにはたどり着けてなかった。30年が経ってるけど。
30年。
なんか自分のやりたいことを思ってることを押し付けるものが映画だっていう風な感覚はすごい。
もうでもあれぐらいになっちゃうと誰も教えてあげられないでしょ。
うん、ね、言えないよね、もうね。
言えないようですよね。郷ひろみになっちゃいますよね。
頑張ってください。
はい、だ死ぬまで長渕はこういう感じだと思います。
はい、
でも曲は
いいよ、
素晴らしい。
いいよ。
お前が舵を取れ。
しや、わしに、ローヨー。ローヨーって。寿司屋がなんか歌ってる。寿司屋がなんか歌ってる。子供泣かしてた。
やるなら今しかねえ。もう長渕ですからね。
そう。
はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。
でぜひこんなに時間がある、はい、今だからこそ見れる作品だと思うんで。
いや、今だからこそ見ちゃいけないやつです
よ。いやちょっとね、普段忙しく過ごしてる現代人ではやっぱりちょっと時間は大事なもんだから無駄にしちゃいけないよっていうのがやっぱあると思うんですけど、こんなもうだから在宅とか外に出ちゃいけないみたいになってる時に、どうにかして暇を持て潰したいってなったら、こういうの見て何かを感じることは心のその何ですか、のスペースを広げるという意味で必要なことだと思います。今
さ、掃除とか洗濯しろ。
掃除洗濯して終わって、じゃあもうあと何するかな、
寝るの
か
な。寝ろ。
寝るには早いなみたいな
時に、見なくていい。
余裕を、心にゆとりを持つという意味でね、心のその空きスペースを広げるという意味で、これも許容できるようになれば一つ人間として優しくなれると思う。これはぜひ。
はい。
はい。以上です。
はい。わかりました。
はい。ありがとうございました。
はい。
というわけで、告知。
はい。
はい。告知ということでですね、東京ミルクホールの活動をご紹介していきたいんですけども、はい。まずはですね、世界痛快伝説ミルクブレイク。
はい。
です。こちらはもの月一トークイベントなんですけども、ちょっと最近のこういう状況もあって、なかなかそのライブで解説することができなくなってます。ただしですね、月1回、YouTube の方で、東京ミルクホールというですね、まあ、チャンネルありますので、そちらの方で公開させていただきます。
はい。
はい、で、一応5月の9日の土曜日の19時半にですね、また1本、今月分が配信になりますので、ぜひちょっとそちらの方も見ていただければと思います。
はい。
こんな状況下の、はい、我々劇団の生活、
はい、
はい、覗き見てください。
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。はい、続きまして、ツイッターの方でもですね、もろもろこちらの、配信の情報ですとかね、いろいろと流してますね。 あとハッシュタグ、ミルク放送局でですね、つけていただくと番組の感想としてですね、はい、読ませていただきます。ぜひぜひ、お気軽につぶやいてみてください。はい、まとめてなんか、お便り会でご紹介させていただいても してますので、ぜひ、感想とか、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして、YouTube の方でも、
はい、
まあ、YouTube で見てくださってる方はいいですけども、はい、ポッドキャストで聞いてくださってる方は、はい、YouTube の方でも配信してますんで、ぜひチャンネル登録とかですね、はい、高評価、あとコメント欄にもですね、ご感想書いていただきますと、励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。
はい、あとはね、あれか、タイガースキャストっていう番組の方に僕とかが時々出たりしてますんで、よかったら聞いてください。阪神タイガースの話をしてます。よろしくお願いします。
はい。はい、お願いします。はい。というところで、
以上。
次回、はい、はい、はい、次回また。
また頑張ります。
はい、また頑張ります。
はい。
またすぐに配信されてますんで、よろしくお願いします。
はい、
というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぷり熱中をしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と、
ジャンマツカイゴーカーでした。
それでは皆さん、また次回
と。